43、お知らせ、15ページから18ページ。日曜会長日のお知らせ。毎月第2、第4日曜日に住民票などの証明書交付窓口を開設しています。期日、4月13日日曜日、27日日曜日。時間、午前9時から正午。場所、市役所市民課。問い合わせ、市民課。電話 62-2970。ファックス 62-1934。 4月の移動交番開設予定。場所、日時、平川交流センター、平川公民館。2日水曜日、16日水曜日、午後1時から2時30分。市民会館、昭和交流センター。4日金曜日、午前9時30分から11時。25日金曜日、午後1時から2時30分。臨海スポーツセンター。4日金曜日、午後1時から2時30分。14日月曜日、午前9時30分から11時。袖ヶ浦公園。8日火曜日、14日月曜日、午後1時から2時30分。長浦交流センター、長浦公民館。10日木曜日、28日月曜日、午後1時から2時30分。事件事故の発生や気象状況などにより変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、木更津警察署。電話 22-0110。 4月の市内図書館、図書室の休館日。全館共通。休館日、4月7日月曜日、14日月曜日、21日月曜日、28日月曜日、30日水曜日。交流センター図書室の一部サービスは、専任職員在室日のみの提供となります。4月から9月までの開館時間のご案内。中央、長浦丘の上、平川図書館。午前9時30分から午後7時。根形、平岡交流センター図書室。午前9時30分から午後5時。変更なし。問い合わせ、中央図書館。電話 63-4646。ファックス 63-4650。 ありがとうございます。赤十字救援金、義援金。これまで受け付けた救援金、義援金の総額は、3月14日現在で次の通りです。救援金は日本赤十字社経由で国際赤十字などに送ります。ウクライナ人道危機救援金、793,763円。イスラエル・ガザ人道危機救援金、8,010円、受付終了。レバノン人道危機救援金、2,332円、受付終了。令和6年能登半島地震災害義援金、292,5881円。令和6年9月能登半島大雨災害義援金、65,495円。令和6年7月25日からの大雨災害義援金、7,652円、受付終了。令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金も受け付けています。詳細は市ホームページをご確認ください。 QR コード義援金のページ。募金箱設置場所、市役所、 平川長浦行政センター。能登半島地震大雨災害の募金箱は、市民会館、昭和交流センター、根形平岡交流センター、公民館にも設置しています。問い合わせ、地域福祉課、電話 62-3157、ファックス 62-3165、市役所内の組織を改正しました。都市建設部内の調整や計画の推進、部内の所掌事務などの課題に対応するため、新たに都市計画課を設置し、都市建設部内各課の再編成を行いました。QR コード、組織改正のページ、問い合わせ、都市計画課、電話 62-3514、ファックス 63-9670、職員課、電話 62-2106、ファックス 62-5916。令和5年度決算の財務書類を公表します。市の資産や将来の負担などの全体像を把握するため、国から示された統一的な基準に基づいて、令和5年度決算分の財務書類を作成しました。詳細は市ホームページをご確認ください。QR コード、財務書類のページ。問い合わせ、財政課。電話 62-2404。ファックス 62-5916。市税の納付方法を拡充しています。地方税お支払いサイトから、納付書表面の LQR コードを読み取ることで、クレジットカードなどで市税の納付ができます。また、スマートフォン決済アプリで納付する場合は、決済アプリを起動して LQR コードを読み取ると納付できます。クレジットカード納付のシステム利用料は個人負担となります。QR コード、地方税お支払いサイト。問い合わせ、納税課。電話 62-2647。ファックス 62-1934。
セクション43の続きです。国民年金保険料はスマホアプリから納付できます。国民年金保険料は口座振替やクレジットカードなどによる納付に加え、新たにスマートフォン決済アプリでの納付ができるようになりました。対象アプリ、au Pay、d 払い、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天 Pay、イオン Pay、バーコードの印字がない30万円を超える納付書などは、利用できません。問い合わせ、木更津年金事務所、電話 23-7616、袖ケ浦市保険年金課、電話 62-3092、ファックス 62-1934。 国民年金保険料などが改定されました。国民年金保険料、変更前、令和6年度分、月額 16,980 円。変更後、令和7年度分、月額 17,510 円。保険料を事前に納めることで割引になる制度があります。受取年金額、老齢基礎年金、括弧満額、閉じ。変更前、令和6年度分、月額68,000円。変更後、令和7年度分、月額69,308円。老齢年金生活者支援給付金、基準額、 令和6年度5310円。令和7年度5450円。障害年金生活者支援給付金。令和6年度1級6638円。2級5310円。令和7年度1級6813円。2級5450円。遺族年金生活者支援給付金。遺族基礎年金を受給している方。令和6年度5310円。令和7年度5450円。問い合わせ。木更津年金事務所。電話 23-7616。袖ケ浦市保険年金課。電話 62-3092。ファックス 62-1934。児童扶養手当額が改定されました。令和7年度の児童扶養手当額をお知らせします。月額、1人目、46,690 円から、11,010 円。二人目以降、11,030 円から、5,520 円。手当額は、所得に応じて決定します。問い合わせ、子育て支援課、電話、62-3272、ファックス、62-3877。旅券、パスポートの申請受け取り方法が変更となりました。3月24日から2025年旅券の発給が始まりました。手続きにかかる期間や手数料などが変更となりましたのでご注意ください。受け取りまでの期間、申請日から11日間、土曜日、日曜日、祝日を除く、手数料、10年有効旅券の場合、オンライン申請、15,900円、窓口申請、16,300円。オンライン申請の場合、戸籍謄本の提出が不要となりました。詳細は、市ホームページをご確認ください。QR コード、パスポート発行のページ、問い合わせ、市民課、電話、62-2970、ファックス、62-1934。市道、三ヶ横田線、交差点改良工事の期間を延長します。昨年8月から行っている、市道、三ヶ横田線、3番線通りと広域濃度交差点の道路拡幅のための交差点改良工事は7月下旬まで引き続き行います。交通規制などでご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、土木建設課、電話 62-3626、ファックス 63-9670。市民便利帳2025を配布しています。日々の暮らしに必要な情報をまとめた2025年保存版、袖ケ浦市民便利帳を発刊しました。3月から市内全世帯へポスティングで配布しています。まだ届いていない世帯がありましたらお問い合わせください。QR コード、便利帳のページ、問い合わせ、秘書広報課、電話 62-2435、ファックス 62-3034。ゴミカレンダーを配布しています。ゴミと資源物の収集日をお知らせするゴミカレンダー4月から令和8年3月版を 自治会や賃貸物件管理会社を通じて配布しています。クリーンセンターや市役所環境管理課、平川長浦交流センター、公民館でも受け取ることができるほか、市ホームページからもダウンロードできます。ゴミと資源物の出し方、日常用と合わせてご利用ください。QR コード、ゴミカレンダーのページ、問い合わせ、廃棄物対策課、電話 63-1881、ファックス 62-2820。帯状疱疹ワクチン接種を6月から行います。今年度から、帯状疱疹ワクチン接種が、B 類疾病の定期接種として始まります。市では、6月から接種を開始する予定です。詳細が決まり次第、本市や市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、健康推進課、電話 62-2323、ファックス 62-3877。
セクション43の続きです。献血にご協力ください。医療に必要な血液は人工的に作ることができず、皆さんからの献血によって支えられています。献血へのご理解とご協力をお願いします。5月20日火曜日に保健センターで行う予定です。以降の予定は、市ホームページをご確認ください。QR コード、献血のページ、問い合わせ、健康推進課、電話 62-2323、ファックス 62-3877。夜間急病診療所の名称が、木更津市夜間急病診療所に変わります。夜間急病診療所の設置者が、君津郡市広域市町村圏事務組合から木更津市に変更となり、名称が君津郡市夜間急病診療所から木更津市夜間急病診療所に変更となりました。なお、住所や電話番号、診療時間などに変更はありません。また、診療は内科・小児科の急病患者に対する初期救急、応急処置などのみで、やけどや外傷などの外科系の診療は行いません。救急医療体制を維持していくため、引き続き適正な受診にご理解とご協力をお願いします。診療時間などの詳細は、本市セクション56をご確認ください。問い合わせ、健康推進課、電話 62-2323、ファックス 62-3877。針、灸、マッサージ、施術利用券を交付します。市に登録のある施術所で利用できる利用券、1枚につき800円助成を年間最大12枚交付しています。申請月により交付枚数が異なるため、早めにお申し込みください。対象を市内在住の75歳以上の方。申請方法を申請書に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類、マイナンバーカードなどを持参して、高齢者支援課、または平川長浦行政センターの窓口に提出してください。申し込み、高齢者支援課、電話 62-3219、ファックス 62-3165、高齢者タクシー利用券を交付します。対象を、次のすべてに当てはまる世帯に属する方。居宅で生活する上で、 移動手段の確保が困難な世帯に属する方、市内在住で65歳以上の方のみで構成される世帯に属する75歳以上の方、市民税非課税世帯に属する方、なお介護サービス施設などに入所している方や今年度福祉タクシー利用券を交付された方は対象外です。交付枚数1枚500円の利用券を1人当たり年間最大36枚交付、1月当たり3枚交付し、追加交付はできません。また1回の乗車につき利用枚数の上限はありません。申請方法、申請書に必要事項を記入し、窓口または郵送で提出してください。 QR コード移動支援のページ、申し込み、高齢者支援課、電話 62-3219、ファックス 62-3165、福祉タクシー利用券を交付します。対象、在宅で身体障害者手帳の等級が1級または2級の方、在宅で療育手帳が丸 A、丸 A の1、丸 A の2、A の1、A の2の方、他市の障害福祉サービスの援護を受けている方は対象外です。交付枚数、1枚500円の利用券を1人当たり年間最大54枚交付。身体障害者手帳に腎臓機能障害の記載があり、人工透析療法を受けている方は、年間最大108枚交付します。なお、申請月により交付枚数が異なります。申請方法、障害者手帳を持参し、申請書を窓口に提出してください。申請書は、窓口で配布します。なお、事前に電子申請をしておくと、窓口で申請書の記入が不要となります。今年度から利用できる枚数が1回につき4枚までとなりました。QR コード、申請フォーム、申し込み、障害者支援課、電話 62-3199、ファックス 62-3165。 高齢者支援協力バス事業は終了しました。高齢者の外出を支援するため、平川平岡方面ルートのガウランド送迎バスの空席を利用して試行的に行っていた高齢者支援協力バス事業は、利用状況などを踏まえ3月31日をもって終了となりました。問い合わせ、高齢者支援課、電話 62-3219、ファックス 62-3165。
セクション43の続きです。世代間支え合い家族支援事業、住宅の新築費用などを助成します。離れて暮らしている高齢者と子などが市内で同居または近隣で居住を始めるために新築や転居などをした場合の費用の一部を助成しています。また、子育て世帯は住宅ローンフラット35利用の際に借り入れ金利の引き下げを受けることができます。助成限度額、新築・購入・増改築費用30万円、引っ越し費用5万円、持ち家に同居する場合のみ対象。申請方法、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して窓口に提出してください。予算に達し次第受付を終了します。
申請期限があるため、早めにお申し込みください。QR コード支援事業のページ。申し込み、高齢者支援課。電話 62-3219。ファックス 62-3165。緊急通報システムを貸し出しています。急病や発作が不安な高齢者に、病気や怪我などの緊急時に警備会社に通報する緊急通報システムを無料で貸し出しています。対象、65歳以上の一人暮らしの方などで前年度の所得が170万円未満の方、なお、合計所得金額が170万円以上であっても、年金収入にその他の合計所得金額を加えた額が280万円未満の方は対象です。申し込み方法。申請書に必要事項を記入し、窓口または郵送で提出してください。申し込み、高齢者支援課、電話、62-3219、ファックス 62-3165。 避難行動要支援者の登録を受け付けています。大規模地震などの災害発生時に自力または家族の支援だけでの避難が困難な方、避難行動要支援者の情報を事前に市へ登録し、同意を得た上で、その支援情報を関係者、自治会、民生委員などに提供し、災害時の安否確認や避難支援などに役立てています。避難行動要支援者の中には、避難支援者が決まっていない方もいます。自治会などで話し合い、地域全体で見守り、助け合う共助の体制を作りましょう。QR コード、登録制度のページ。申し込み、防災安全課。電話、62-2119。ファックス、62-5916。自主防災組織を結成しましょう。自主防災組織は、地域で自主的な防災活動を行うことを目的に、自治会などが中心となって地域住民で組織するものです。市では大地震など同時多発的な災害時に被害の軽減に大きく貢献する自主防災組織の結成を推進しています。自主防災組織には市から発電機や救助工具セット、救急セットなどの防災資機材を貸与しています。QR コード、自主防災組織のページ。問い合わせ、防災安全課。電話、62-2119。ファックス、62-5916。令和7年度、農作業の標準賃金などのお知らせ。農作業、手作業、標準賃金。水田作業10,600円、畑作業9,900円、果樹収穫作業9,500円、機密地区1日あたりの賃金、実労働時間8時間。水田機械作業による標準料金。後期、耕し起こす、トラクター 10R あたり7,200円。白柿、トラクター 10R あたり7,600円。あぜ塗り、トラクター1メートルあたり42円。植え付け、田植え機 10R あたり9,200円。刈り取り脱穀、コンバイン 10R あたり2,600円。乾燥調整、60キロあたり3,400円。育苗、1箱あたり900円。問い合わせ、農業委員会事務局。電話、 62-3918、ファックス 62-7485。 トマトの病気にご注意ください。県内で大花葉巻病というトマトの病気の発生が続いています。感染株を放置すると害虫が病原ウイルスを媒介し、トマトの生産量が大幅に減少してしまう恐れがあります。家庭菜園で発生することもあるため、感染株は根元から抜き取り、ビニール袋に入れて枯らしてから処分するなどの感染対策をお願いします。問い合わせ、農林振興課、電話 62-3460、 ファックス 62-7485。 建設工事等入札参加資格審査申請、随時申請を受け付けています。令和6年度、7年度に市が発注する建設工事の請負や業務委託、物品購入などの入札に参加を希望する方は、資格審査を受け、入札参加資格者名簿に搭載されることが必要です。現在、未搭載で希望する方は申請してください。名簿搭載期間、名簿搭載日から令和8年3月31日火曜日、申請期限11月17日月曜日、 QR コード資格審査申請のページ、申し込み千葉県電子自治体共同運営協議会、電話 043-441-5551、 袖ヶ浦市管財契約課、電話 62-2219、 ファックス 62-5916。 母子手帳アプリ袖ファムをご活用ください。昨年9月に開始した母子手帳アプリ袖ファムは、予防接種のスケジュール管理や妊婦乳幼児検診の記録、子育てに関する情報の配信など、子育て世代をサポートするためのアプリです。2月からは母子健康手帳の交付や教室、検診などの予約をアプリからできる機能が追加となり、さらに便利になりました。通信料を除いて無料で利用できます。ぜひ家族でご利用ください。QR コード、袖ファムのページ、問い合わせ、健康推進課、電話 62-3172、 ファックス 62-3877。 就学援助制度のお知らせ。経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に、学校で必要な費用の一部を援助します。援助費目、学校給食費、修学旅行費、校外活動費、学用品費、医療費など。申請方法、通学先の小中学校で申請してください。QR コード、修学援助のページ。申し込み、通学先の小中学校。学校教育課、電話 62-3718、ファックス 63-9680。